桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
あ、どうもヒロシです。
なんかあれですね、台風行った後の方が台風来てるみたいな天気ですね、今。
あ、そうですね、風強いし。
うん、今ビュー言うてましたよ。
まあでも今回のはね、ちょっと外れたみたいでよかったです。
なんか日本海縦断って感じですよね。
そうですね、僕、うん、南の方なんで、なおさら影響少なくてですね。
うん。
この間4日間停電食らった時とは大違いと思いましてね。
4日間ね。4日間はきついっすよね。冷蔵庫とか中身だいぶダメになったんちゃいます？そう、
ダメになったし、ダメになった、うん、ところへ持ってきてですよね。
うん。
近所の嫁さんの知り合いの人がね、うん、うちの冷凍庫のやつ、ダメになるから使ってって言ってくれるんですけど、いや、うちもないやんけどなっていう、うん、ことで無理やり。古くなりかけの溶けかけのやつを何とかして使いみたいなことをやってたんですけど。
さてはその人、アホですね。
いや、アホではないんですけど、高齢者なんで。多分、
いや、だからですよ、高齢者になったからもうアホなんですよ。
いや、知りませんよ。うん、君ら若いから食うやろとか思ったんかもしれないけど。
まあまあ、動転してたんかもわかんないですね。
そうですよね。
大概の冷凍のものは電気がないと何もできないですけどね。
そうですよね。
うん。
うん、2日持たないでしょうね。今日明日中に食われへんかったらアウトみたいな感じなので。そう、それでも頑張って食いましたけどね。
ああ、なるほどね。
そうなんですよ。だから、嫁さんのね、今度、台風また大きいのが来るって言った時の反応が、とりあえず冷凍庫のも、中のも片付けとかなって言って冷凍食品を消費する。普通は違うんちゃうかなと思うんですけど。それはさして重要なことではないのではとか、思いながら。
冷蔵庫言ったらね、冷蔵庫が一気に大きくなりましてね。
あ、そうなんですか？
うん。
買い替えた。
買い替えました。
おー、いいじゃないですか。
前まで120リットルだったんです。
いや、そりゃ小さすぎる。
要はね、うん、桜川時代に僕が使ってたやつを、
ほうほう。
結婚してもう10年目になりますけど、
はいはい。
ずっと使ってたんですよ。
おー、物持ちがいいというか。
ていうか、壊れへんから、壊れたら買い替えを言ってたんですけど。
あー、はいはいはいはい。うん。ちゅうかね、一戸建ての人はね、大きい冷蔵庫バンバン置いたらいいと思う。
うん、置けるんならね。
そうなんです。
うん。いや、そしたらね、妹がね、
はいはい。
つてで安く買えるやつあんねんけど、どうするって言ってきて。
あ、はいはい。
ちょうどね、サバラジオのシャドウソースイさんもですね、
ほう。
冷蔵庫を買い替えた話をしてはりましたけど、
ほうほう。
あの方20万ぐらいすんねんって言ってたんですけど、
ええ。
多分僕、それより大きくて新しいやつを13万円ぐらいで買えてるっていう。
あー、ね、うん、そう。情報力の違いかな。
そうそうそう。いや、まあ、つてがね。
ああ、そう。今、総帥さんに遠回しに情弱って言ったみたいな感じ。
いやいやいや。僕はたまたまつてがあったから。
ああ、そうですね、
うん。そうそう。親族なら安く買えるみたいなやつがあったから。
ああ、たまたま、つてがあったりとかすると、本来は、ものすごい高い土地でも、8億円引きで手に入れたりとかできますしね。
そうですね。
まあ、そういうようなことですよね。
掘っても掘ってもゴミ出てきたらちょっと嫌ですけどね、さすがにね。
もし出てきたらね。
出てきたらね。
そうそうそう。無視してしまえるぐらいのもんだからね。はい。
そんな土地に学校建てて何が愛国者かと。
愛国者の定義には厳しいよ。本当
ね、いや、でもね、冷蔵庫大きくなったらね。
はいはい。
びっくりしたんですけど、一回ほら、買い替えるときにね。
うんうん。
中身のものを退避させるじゃないですか。
あ、そうですね。
退避させる前、冷蔵庫パンパンやったんですよ。
ああ、100何リットルだから。
うん。新しい冷蔵庫来るから詰めるでしょ。
はいはい。
不思議とスッカスカなんですよね。
いや、不思議でも何でも。超常現象的なことではない気がしますけどね。え、ちなみに何リットルなんですか、新しいのは。
新しいやつ470リットルです。
おー、っていうか、4倍近いですよね。
4倍近い。うん、
うん、素晴らしい、う
ん。飲んでも飲んでも冷えた酒があるってすごいですね。
使い道がそれか。
いや、なんかね、初めてね、パーシャルとかね。
あ、うんうん。
自動製氷皿とかね。
ああ、いいですね。
うん、そういうのがあってね。
うんうん。
なかなか便利でね。
そう。
あ
もしも、富士の病とかにかかった場合には、その冷凍庫に入り、うん、10年後に、うん、あ、10年後ではあかんかな。未来の医療技術が発達した頃に溶かしてもらうみたいなこともできるわけですよね。
途中の停電が怖くて仕方がないですね。
ああ、半氷のまんまで出てきたりとかね。シャリシャリぬ。
ちょっとごめん、うちのお父さん溶けかけてきてるからそっち入れといてもっていいかしらとかできないじゃないですか。
そう、入れといていいかしらって言ってる先、もう停電やねんっていうこと分かれ、みたいな。
うん、あれ、さては、お前アホやなってなるやつで。
あれ、話がループしたな。
あいや、でもね、なんか家電一個買うのでもね。
はいはい。
こう、生活って楽になるじゃないですか。
なりますね。
あいや、だからほら、音声でコントロールするスマートスピーカー的なやつとか。
ああ、はいはいはい。
なんか、ああいうもううまいこと全部使ったら結構楽なんねやろうな、と。
あ、はいはいはい。そうでしょうね。使いこなせば。
この間石鹸が最後のやつがなくなって、もうちっちゃいやつしかないときにそれ思いましたね。
石鹸を使うのをまずやめると、ボディーソープにするなどすると、非常にその辺ストレスがなくなるのでは。
いやいや、ボディーソープにしたとてですよ。
はいはい。
もうなくなりかけやのに誰もこうやって、シコシコシコシコシコシコシコシコシコシコってやったら、ちっちゃいのが、ふしょふしょふしょふしょって出くやつをかき集めて体に塗るみたいなこと、あるじゃないですか。
僕ね、それを、嫁さんとちょっと言い合いになったことがね。
こうとけやと。
ちゃうんですよ。
え？
嫁さんは、
うん、
今あるやつを全部使い切って綺麗になくなってから、詰め替えないと、混ざるでしょと。古いやつと新しいやつが。
はいはいはいはい。
混ざってもええやんと。
うん。
残り1割になったら、もう、残り1割やな、自動的に足しとこうでやれば。
うんうんうん、うん。
別に、ポンプなんて下から出てくるもんですから。
そうですね。
上から足したら、下の分は、なくなるわけですから、
うん。そうですよ。
別にいいじゃないですか。
まだ。老舗ラーメン店みたいなもんですよ。
いや、老舗ラーメン店は、うん、めっちゃ混ざって、このどっかには、創業当時のが入ってますけど、ポンプの場合は下から順になくなっていくので、言うても。
うん、
言うても混ざらんはずなんですけどね。それやとストレスフリーやと思うんですけど。
うん、
と思うんですけど。
それやったら詰め替えやないやつ買おうっていう。
そうですね。
うん。
でも多分詰め替えやないやつを買ったところでですよね。古いやつを使うまで新しいやつを出せへんから同じ目には合うんですけど。きっとね。
絶対だって必ず入れ替わりとき、シコシコシコシコシコシコシコシコってやったら、泡状でやつが、ふぼ、ふぼ、ふぼって出るとき出てくるわけでしょ。
そう、いや、だからそれを避けるためには、うん、そうなる前に継ぎ足すしかないんですよ。
そうそうそうそう。
っていうことを、まあ、うん、偉い人らは何も分かっとらん。
偉い人誰
足が飾りというのと同じぐらい分かってないから、結局、あれですよ。
偉い人とヒロシさんの嫁さんには分からんのですってやつですね。
分からんがゆえに、
うん、
今現在は、シュコシュコってなってて、うん、それは、ポンプを外して、コンコンコンコンコンって手のひらに叩きつけて、中身を出すみたいなことやってますから。
うん、若干水で薄めたりとかね。
そう、それをやると、水分が入るから、それもまたあかんのですって。
そうですよ。我々は、一体何世紀まで、シコンシコンシコンってやったり、水で足して薄めたやつがブシャーって出てくるので、体洗ったりせないかんのかっていうことですよ。
そう。そろそろ文明の力でそれを何とかしてほしい。
そう。だから、石鹸がラスト1個になったよってなったら、
はい。
自動で携帯に通知が来て、
はいはい。
買わなあかんなって思ってて、買ってで、足されたら足されたことを自動検知するけど、
うんうん、
そろそろ買うんやでって言ってまだ2日経ってなかったらもうアマゾンプライムで発注ぐらいのことまでしてくれと。
あー、なるほど。
これ気聞いてるでしょ？
気聞いてますね。
我々は一体いつまでトイレットペーパーがなくなったから言うて今日一日はティッシュペーパーでうんこ拭かなあかんのかっていうことですよ。
そんなんしてます。
ないですか。
うん、その経験はさすがないんですけど。
今までの人生でないですか、一回ぐらい。
いや、ないと思うな。
もう最後の2回拭きくらい、もうええわ、ティッシュペーパーでって言って。
いや、そうなる前に、
うん、
買い足せばいいだけのことでは。
いや、だから買い足してなかったんですよ。
なかったから。
うん。
そうですね。まあ、バーチャルダッシュとかでも解決しないんですかね、そういうの。
バーチャルダッシュで僕がうんこ、引ってる間に来ないでしょ。で、もう一つの問題は、バーチャルダッシュで来られても、うんこしてたら発行されへん。
それは確かにね。
そうそうそう。うんうん、すっごい内股で出ながら、なんかちょびちょびちょびって歩きながら、はい、ありがとうございますって言って受け取ったりとかできへんでしょ。若干うんこ臭いし。
ね、匂いで気づかれたら嫌ですしね。
そうでしょ。そうでしょ。うん、そうでしょ。最後の二吹きのためのバーチャルダッシュでそれやったらいいですよ。
はいはい。
一吹き目がまだっていう時もあるじゃないですか。
インド方式ですよね。手で拭いたら。いい
あ、びっくりした。びっくりした。カレーライスにするのかと思った。
どっち？そっちのインド方式。
インド方式。ほら、カレーっぽいでしょっていう。今日のは若干スメルがキーマ風みたいなやつね。
気持ち悪い。想像したら気持ち悪い。いや、もうね、うん、下ネタはね、僕得意じゃないからやめることにしたん
で。もう40も過ぎたら下ネタも卒業せなあかん時期が来るわけですね。
っていうかね、先まで、4畳半スクリーマーじゃなくて、タイムマシン部のライブ中継とかを YouTube で聞いてたんですよ。で、下ネタやめようっていう話になったよっていう話をしてたから。あ、そうよね、と、うん。そう、得意な人はやったらいいけど、それであんまり僕笑い取ったことないわ、と思って。
ああ、なるほどね、
うん。そうなんですよ。なぜか下ネタをたまに言うと滑るから。ダメなんです。
なるほどね。僕割と高打率ですよ。
てらいがないんでしょうね、きっとね。
そうそうそう。照れたら負け。
うんうん。全力で振り抜くことができる人しか、それは使ったらあかんのでしょう。
こっちのトークに対して引いてる奴がおったら距離を詰めて押す。
ができる人は多分そうだと思うんです。そう。下ネタが使えるんだろうな、と。
もうあれですよ、もう一点突破ですよ。
うんうん。
引いて、うわーっていう顔してる奴に対しては、ちゃうねん
畳みかけるのね。
何がやっていう。っていうね。
そう。で、冷蔵庫買って、一体何があったっていう話なんです。うん、
冷蔵庫の話はね、今ね、思い出したので言いました。
あ、そう、あ、そう。なんか文明の話に繋がったら、から、これが、何の話になるんやろうと思う。
まあまあ。でもなんかこういろいろね。
ええ。
どうですかね、
はいはい。
人生って有限じゃないですか。
まあね、確かに。はいはい。
まあ、大坂なおみもしたくないことまでやってる暇なんかないよ、みたいなこと言うてましたけど。
ああ、はいはいはい。
まさにその通りやなと。
ああ、なるほど。
うん、もうお風呂ゴシゴシしたいんやったらええですけど。
はいはい。
お風呂ゴシゴシしたいんじゃなくて、綺麗なお風呂に入りたいんやったら。
うん。
もう毎日カビハイターでええやんって気になるじゃないですか。
あ、そうですね。うん
あ髪履いたら全部ブシューってかけたら、10分ほどやって、水巻いたら、ツルツルじゃないですか。
コスト的なもんも合わへんかなと思ったりもするんです。
あまあまあね。
うん。
いや、そのコストを稼ぐためにしたくない仕事をやってるっていう話で、
ええ、
じゃあどっちが長いねんっていうことやと思うんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。
確かにね。
そう。なのでね。
はいはい。
こういろいろで、だからもうちょっと前にね、リッカさんもトークで言ってはりましたけど、
ほうほう。
なんかスマートスピーカーでこう、電源のスイッチパチって押すユニットみたいなのがあると。
はいはいはい。
うん。なんかすっごい原始的な信号が飛ぶとブイーン、パチって押す機械があるけども。
はいはいはい。
あんなんなんかでもこう、電気を押すっていう手間、
はあ、はあ。
人生で何時間やってんのって話じゃないですか。
ああ、まあね。うん、うん。
もう、死にかけだがんもう死ぬっていう時の5時間とかって大きいじゃないですか。
ああ、多分、自分的にはそうでしょうね。
そうそうそうそう。うんうん、ね。だって、その5時間あったら、俺、ロッキーのシックス見の忘れてたっていうの見れるわけですよ。
まあまあまあまあまあ、5時間あれば見終わりますよ。
うんうん、なんか噂ではよぼよぼやのに、ロッキー最後現役のチャンピオンに勝つっていう話を聞いたことあるけど、あれどっち見たいかとか思ってるうち忘れてた。5時間あるから見ようって。なるでしょ。
なり、まあ5時間あれば大概のことは終わりますもんね。
そう。で最後、タラララララララって聞きながら死んでいけるの割と幸せそうじゃないですか。
それが何によって生み出された5時間かが意識できたらすごいですけど。
でしょでしょ。いや、これは俺がスマートスピーカーの設定を人知れずやっていた時の、その5時間で俺は今ロッキー見て死ねるっていう。
ああ、うん。ですよね。
ロッキー6見終わって、ああ、もうこれでグリード見てないな。
そっち？
そうそうそう。
それも。
ロッキー続きあんねや、あればなってなるでしょ。
で、読みの国から蘇ったりするわけでしょうね。
そうそうそう、そう。な死にきれん。
そう。
アポロクリードの息子はどうだったんだと。
はいはいはい。
この2ではドラゴの息子と戦うらしいぞと。
なんかその血縁関係を追っていくパターンってアメリカでもそうなんですね。
まあまあね。
孫悟空の息子のご飯がすごい強くなったと思ったら、そのまた子供のなんとかが出てきてみたいなことを、なんか日本だけかなと思った、うん、アメリカでもやるんですね、そういうの。
そうですね。まあ、クリードやるって聞いた時に、ドラゴ出てくるのかなと思いましたけどね。
ああ、ちょっと遅れて出てきたんだ、うん、結局っていう話。
そうそう、ドルフ・ラングレン出てくるんちゃう思ってたら、ワン出てけへんから、さては2作目やなって思ってたら、2作目ちゃっかり出てくるという。
なるほど。
そう。だからね、ちゃんとね、こういう技術は使ってですね。
はいはい。
潤いの多い人生にせないかなと。
ああ、そうですね、
うん。通勤なんていう無駄なものもやってる時間はねえよってちょっと思ったりするわけです。
あ、僕、それ、ジャスさんは通勤時間こそ、ものすごく削った方がいいと思いますよね。
うん、思う、思う。
うん、うん、うん。通勤時間を削ることによって、ストレスからも解放されですよね。怪我も減りですよ。おそらく。おそらく。そして、うん、その通勤往復の何時間かも有意義に使えるわけですよね。
そうです。
年間200何十日のですよ。
だって往復3時間かけてるってことは人生の8分の1を電車に捧げてるんですよ。
そう、うん。そういうことになりますよね。
田舎の電車マニアより電車乗ってますよ。
まあ、そうでしょうね。うんうん。ってなったらですよね。そう。それがね、嫌で、僕、電車通勤大嫌いなんですけど。
ああ、まあね。
電車通勤は、地獄だな。
嫌い。
うん。嫌い。嫌い。嫌い。毎日3時間もやってるのに。やってるのに。
この間も電車の中でもう、押してくるおっさんに押すな言うたら、押してへんわって言いながら押してくるんですよね。
うわ
ニヤニヤニヤニヤしながら。
はいはいはい。
で、なんやこらとか言うてくるから、なんやこらちゃうねん、押すな言うてんねん。
はいはい。
言うてたら、話つけようぜ、来いやとか言うから、おい、とるやんけって言って、お来いや言うてるんですけど、そいつがこっちや言うてるのと全く逆方向で、こっちやって俺帰る方向こっちやねんからって連れてって。なるほど。お前どこ行くねんけど、あ、こっちは言うてるやんけってこっちが主導権握って。
はいはいはい。
で、改札のところで、お、話つけようやんけって言ったら、暗がりへ暗がりへって連れて行こうとするんですよね。
はあ、はいはい。
で、なんや怖いんかいって言うから、怖いんちゃうわ、そっち行ったら俺どうなるやんけ言って。
ああ、はいはい。
で、そこで、そっからですね。
はいはい。
途中で駅員も来つつですね。結局20分ほどの言い合いの末、謝らせましたけどね。
おー、うん、ね。
ね。
うん。そうですね。うん、そう。その20分の時間もね、人生の中で惜しいわけですよね。
うん、そうですね。そうですね。
言うたら、電車に乗らへんかったら、そもそもその20分もいらんかったっていう話じゃないですかね。
そうですね。尼崎人はこれだからって思ったりしなくて済むわけですよ。
そう。ストレスもその分減る。
減る。
し、駅員さんの負担もなんだったら減るし。
駅員もでもね、アホですよ。あいつ。
あいつね。
だからね、はい、話をね、仲裁しようとするわけです。
はいはい。
で、いや、私もわかりませんけどね、って言って。
うんうんうん。
こうね、電車の揺れで落ちたように思われたかもわからないじゃないですか。
はい、はい。
みたいなこと言うてくるんですけど。
ええ。
いや、ちょっと待ってくださいよ。
はいはい。
あなた中立でわからないっていう立場で物言うてはるわけですよね。あ、はい。
はい。
うんうん、だったら、落ちたかもわからないですっていうのも同時に言わないと不公平でしょ。
うん。うん。
今、押さなかったかもしれないじゃないですかって言ってるだけだったら、こいつの見方してるのと一緒ですよ。
うん。
いや、でも、押そうと思って押したわけじゃないかもわからないじゃないですか。押そうと思って押したかもわからないですしね、もう一緒に言えって言って。
ああ、なるほどね。そこは最低しろと。
そう。
中立の立場でね。
そう。もう揉めんのやめましょ。もうとりあえずお話し合いで終わらせましょうっていうことをするやつって、うんうん、多くの場合、被害者に泣き寝入りさせようとする。
あ、うん、うん、うん。うん、
あれはね、バカです。うん、
ああ、そうか。
うん。
うん、うん。
そう。
あ、うん、結局、そういうことか。
そう。だから、うん、例えばですけど、
ええ、
あなたは被害者かもしれません、被害者じゃないかもしれません。でも、うんうん、ここで揉めてることの方が、あの、うん、損だと思うので、もう、あの、もうそのこと自体は、
うん、
いいじゃないですかって言ったらまだわかるんですよ。
はいはい。
じゃなくて、なかったことにせえよ、被害者やろう、みたいなことを言うてくるわけですよ。
うん、うん、うん。
うん。
そうか。
あれはね、火に油注ぐ。
人によっては。
うん。いや、人によってはっていうかね、その仲裁を受けた人はね、多くの場合余計ムカつきますよ。
ああ、そうですね。
うん。
ムカついて、その、さらに攻撃的になるか諦めるかはまあ人によるでしょうけど。
うん。
うん。確かに、それは自分の立場やったらムカつくかもしれないですね。
うん、うん、うん、
うん、うん。と思う。
しかもあの、その押したやつ。
うん。
カタルに落ちてましたからね、途中から。
ほうほう。
押してへんわとか言うてるから。
うんうん。
だいたいな、あえて、あの、終点の駅で降りるときに、うん、押して何の意味があんねん。しかも前が降りてへんのに。って言ったら、急いどってんや。って言うから、ほな、急いどったから押したんちゃうか。お前押してへん言うたんちゃうんか。って言ったら、ああとか言うてましたから
ね。うん、うん、うん。そう、カタルに落ちるとは、まあ、まさにそのことですね。
ほんで、そこで駅員がちょうど来たぐらいで、こいつ今ちょうど押した言うてましたけどね、って言ったら、とぼけようとしたんですよ。
あーはーは
ー。知らねえなーって言うから、知らねえなー、うん。え、どこの方？甘や。え、甘の人って知らないって言うとき、知らんわーじゃなくて、知らねえなーって言うんとか言って。
ああ、うん、うん。
要はね、嘘つくときに芝居がかかるもんやから、芝居がかかったときに標準語になってみたりするやつなんですよ。そいつね。
ああ、なるほど。
そっからとぼけようとするたびに、こっちがそれ一回いじってたのに、知らねえつってんだろとか言うから、知らねえつってんだろってから、こっちがいちいち、いじるっていう。
うん。
また出た、また出た。それ言うてるとき自分嘘つくときやろとか言うて、ね。
ああ。
やってましたけど。
ああ、なるほど。まあ、それが楽しんであれば、まあ、通勤も悪くないかなとは思いますが。
楽しくはないです。
芝居がかった嘘を見抜いたりするのが楽しいと、うん、いうことであればね、それは、うんうん、人生に一服の清涼剤をもたらすかもしれないけれども。
いや、あの、ラジオのネタにしないと気が済まないぐらいのことになってるから、ちゃっかりムカついてますからね。
あ、なるほどね。あ、そう。もたれかかってきた女の人は携帯で殴りですよね。
僕は口で言いますけどね。
ああ、はいはい。
二回ぐらい座り直す感じで、うん、あ、お前もたれてんでってやって、三回までやってきたら、肩、トーンって押して、もたれるな、うん、って言いますから。
そう、ね、うん。そうですね。いきなり携帯で頭ごつくのはいかんね。
そうそうそう、う
ん、確かに、うん。うん。そう、そういうストレスも、きっと、大阪府知事に小池百合子を迎えればですよね。満員電車ゼロを公約にしてますから。
なるほど、ね。
彼女は。今、一切1ミリも動いてないけど。
そう。7つのゼロって掲げたけれども、彼女が成し遂げたのは公約実現ゼロっていうやつですからね。
うまいそうなんですよ。
築地はしっかり移転してるところにびっくりしましたけどね。
そうですね。これがまた。
あんだけ店容器おったらね、頭おかしい店主もいると思うんですよ。
ああ、まあ、いてるでしょうね。
だからね、僕ね、あの、せっかく新しいところに行ってネズミおらんようだった言うてるのに、ネズミをつがいで話す店主とかいると思う。
やりかねん。
凍てるネズミみたいなね。
ああ、まあ、それを繁殖させようかなと思ったら、ベンゼンで死ぬみたいなこともあるかもしれない。うん、
ベンゼンね、地下でね。
そうそうそう、なんか。
地下でネズミがプカよ。正解やん、ほら。あれでええやん。
あ、そうや。猫いらずがね、いらないっていうやつですよね。ね、猫いらずいらずですよ。まさに。
猫いらずいらず、豊洲。
そう。ネズミだけかな、死ぬのは、みたいなことですね。
ね。
果たして。
都政も死ぬ。
都政も死ぬし、食中毒も出る、みたいな。
出るね。ちゃうんですよ、今日の話。
あ、何本題に入った。はい。 はいよ。
いや、
は
い、あのね。
ええ。
本題の前の話の枕でネタを3つも消費するんじゃない。
そういうことですよ。はい。
いや、昔に、
ええ、
見てたドラマで、
ふんふん。
さっきのロッキーと一緒ですよ。
うんうん。
うわ、俺見てないわっていうのってありません？いや、もちろんドラマなんてほとんど見てないんですよ。
はいはい。
8割、というか、9割9分のドラマは見てないじゃないですか。
うんうんうん。そうですね。よく話題になるか、その時代に生きてると、うん、見たようなとか、あ、それ知ってるまではあるんですけど、うん、毎週追ってるかっていうと、そんなドラマほとんどないわけですよ。
そうそうそうそう。で、うん、その当時、すっごい、うわ、見たいなって思ってたけど、再放送もないし、
ふんふん、
ソフト化されてるからといって見るわけでもなかったり、
うんうん、
もしくはソフト化すらそもそもされてなかったりみたいなんで、
はいはい、
見れてなくて、
うん、
うわ、これ見たかったなみたいなんてありません？
あー、見たかった。
例えばね、
ええ、
この間キキキリン死んだ時に思ったんですけど、
はいはい、
僕ね、TBS のドラマってね、
ふんふん、
その見たかったっていうのとはちょっと違うんですけど、
ふんふん、
すっげえ引っかかってたんですよ、子供の時。
TBS の、
毎度お騒がせしますとか。
ああ、はいはいはいはい。
うん。
ありますね。
毎度お騒がせしますって堺正明ですよね、あれ。
そうなんですか？
お風呂屋さんのやつ。
そうなんですか？なんか、中山美穂？
あ、僕混ざってる。毎度お騒がせしますはあれか。
中山美穂か。それは、時間ですよかなんかかな。
時間ですよ、時間ですよ。
うんうん。
そうそう、時間ですよとかって、
ふんふん、
僕らも見れる世代じゃないじゃないですか。
まあまあまあ、そうでしょうね。
で、懐かしのテレビみたいなんで、なんかちょっとおっぱい掘り出した人がギャーとか言うてて、
は
い
は
い、
ええ。
なんかちょっと気になってるけど、
うんうん。
見る機会もないから。
はいはい。
なんかすごいね、疎外感を味わうというか。
おー、うん、はいはい。
なんか昔こんな面白いテレビドラマがあったんですよ。面白かったですよね。面白かったですみたいな。
ああ、はいはいはい。
そういうテレビの中の、
ええ、
会話がすごい疎外感があったんですよ。寺内勘太郎一家とか。
ああ、世代が古くないですか？
いや、だって僕らが懐かしのテレビって子供の時に見てたやつって当然僕らが生まれるちょっと前の。
そうですよね。
やつでしょ？
ええ。
だからムー一族とか。
そこは知らないけど。
あ、だってムー一族の挿入歌がリンゴ殺人事件とかでしょ、
うんうん、これわかるかな、
郷ひろみのやつ。
ああ、そうなんですね。
うん。アダムとイブがーってやつですよ。リンゴ食べてからーです。
リンゴと蜂蜜ではなく、
それ、秀樹。
あ、なるほど。
リンゴ殺人事件。
ああ、はいはいはいはい。
郷ひろみとキキキリンが歌ってるやつって見たことないですか？この間もよう流れてましたよ、死んだ時。
あ、そうなんですね。
うん。
うん、うん、
うん。
いや、見てないけども。
いや、だからそういうのとかもなんかすごい、うんうん、なんかは面白かったらしいけど見られへんし、
うんうん、
疎外感あるのですごい気になってて、
うんうん、
で、多分 CS とかでやってて見たら絶対思んないんですよ、もうすでに。
そうでしょうね。
うん。うん。何十年前のやつ見てて今と変わらずそれなりに笑えるのでドリフぐらいやったりするじゃないですか。
ドリフ笑えます？
ドリフ、笑えますよ。
あ、笑えます？
うん。
それがね、僕、あれドリフに入れへんのかな？カトちゃんケンちゃんって僕子供の頃面白かった記憶があるんですよ。
あ、カトちゃんケンちゃんは辛いです。
面白かったな、あれ面白かったと思うねんと思って、この間借りてきて、見たら、うん、辛いってなったんですよね。
なるなるなる。
ってなる。
それはね、はいはい、僕ちょっと思うわね、ビデオ処理。
は
あ、
は
あ、フィルムで撮ってる時のドリフは見れるんですよ。
はあ、はあ、
なんかビデオで、
うんうん、
こう、処理されてるやつ。
うんうん。
は、あの世代のはね、逆に見れないですね。
おー、そんなもんなんですね。時代近く
て。なんかね、演出みたいな、その画面のエフェクトとか。
あ、あー、そうそうそう。
うん。
確かに、辛いもんがあります。
手書きのテロップで、例えばスタードッキリとかで、
うん。
まだ気づいていない野口五郎みたいなのが出てる時代のやつは見れるんですけど、
うんうん。
なんか89年ぐらいのバラエティ番組って見れなかったりね。
うん。
逆にヤングオーオーとかの再放送とか見れたりするわけですよ。
そういうテレビのソフトに、いや、しかも古いやつに、そうやってアクセスしようっていう気持ちが全くないので。っていうか、そんな時代のをよく見ようと思いますよね、と思う感じなんですけどね。
僕ね、多分ね、根本的にテレビ好きなんでしょうね。
ああ、でしょうね。
うん。 僕ね、多分ね、テレビ見てる時の集中力がね、
ええ、
だいたい人の35倍ぐらいあるんですよ。
高いな。
だから、真面目に見たドラマやったら、1話単位で覚えてたりするんですね。
ああ、すごい。うんうん。
そう。いや、ほんでね、
はいはい。
ふっとね、こう、そういう感じで、こう、見てなかったテレビ番組とか、
はいはい。
うん。なんかその、大人が話題にしてたけど、子供が見るもんじゃない。うんうん、でも、ちょっと見たいなって興味を持ったまま見れてないとか。
うんうんうん
う
ん、
そういうのあるなって思って、なんやろなって思って、いろんなこうドラマのね、タイトルをこう列挙してあるやつみたいなの見てたんですけど。
はいはい。
ポケベルが鳴らなくて見てねえなと。
スマホの時代に。
そうそうそうそう。
今更
今更。いや、でもね、ポケベルが鳴らなくてって絶対覚えてるでしょ。
いや、話には聞きますけどね。
で、大体なんとなくの筋知ってるじゃないですか。
いや、筋まで知らないぐらい。
筋も何も、だって、尾形健がおる。結城苗がおる。
はいはい。
尾形健は結婚してて子供もおる。
はいはい。
おっさんと若い姉ちゃんがなんかで知れようっていう不倫して結局ごたごたするみたいなドラマっていうのは知ってるじゃないですか。
なるほど、そういうやつやったんですね。結城苗が随分その頃ですよね、女性から嫌われる女優ナンバーワンだったなっていうのは覚えてるんですよ。
そうそうそうそう。
ああ、そういうことだ。
で、いろいろ見てたんですよ。そういや、それ見てないわ、と思って。
はいはい。
で、これどっかで見れんのかなとか、DVD とかね、ブルーレイとか出てんのかなって思って見るじゃないですか。
はいはい。
ソフト化されてないんですよ。
おー、意外とね。
あんだけ話題になったのに。
あー、なってましたね、そういえばね。うん、
なんかその、結城苗バッシングや、とか言って、うん。
はいはい、ありましたね。
うん。で、見てたらね。
ええ。
要はね、事務所とテレビ局が揉めとるんですよ。
ああ、ふんふん。
最初はなんか主題歌結城苗が歌ういう話やったのに、
うんうん、
違う歌手があの歌歌ったと。
はいはい。
あったでしょ？
うんうん。なるほど。
ポケベルが鳴らなくてってあったでしょ？
あ、うん、聞いたことあります。
あるでしょ、あるでしょ？
ええー。
あれになったから、なんか事務所が抗議したんですって。
はいはい。
で、もう言うたこと守らへんのはもう今回しゃあないし、まあ、ドラマもヒットしてるからええけど、
はいはい。
それやったらお前次も結城苗の主演のドラマやれみたいなんでごねて、
はいはい。
で、テレビ局がそれに反発して、
うんうん。
で、どうもその結城苗バッシングをテレビ局が作り上げたような感じがあるんですよね。
あ、おー。
うん。
なるほど。はいはい。
テレビ局がいろんな雑誌でそういうキャンペーン晴らして、
ええ。
うん、結城苗叩かしたと。
あー、なるほど。
うん。
ちょっと軽く陰謀論的な感じがあるけど。
いやでも普通にそう書いてあるところもある。
うん。そういうことも、まあ、やっても不思議ではないけど。
いやし、その当時ですから。
うん、ええ。
やってたんでしょう。
あることないこと。
そう。で、はーって思って。
うんうん。
で、まあでも嫌われる理由もわかるなと思ったんですよ。ストーリーをこう、ウィキペディアとかで見てたんですけど。
ええ。
大体がね、あの時代ポケベルは普及ある、ちょっとはしてましたけど、
ええ、
ポケベルっていうのをそのドラマのそのキーワードに据えましたってしてるけど、うん、その当時ポケベル持ってんのって、
うんうん。
OL が持ってたってわかりますよ。
はいはい。
おっさんでしょ。
まあ、おっさんはその当時持たないですよね、多分ね。
いや、ポケベルっておっさんから持たされたでしょ。
その当時、ポケベルって持たないっていうか、その、数字で意味を送るみたいなことをやってたのって、
その前の時代ですよ、あれ。
あ、そうなんですかね。
そうそう、いや、だからピーピーピーってなったら会社に電話するんや、ルールみたいなやつ。
あ、その時代の話なんですね。
その時代の話。
あ、はいはいはい。
で、その時代の話で、うんうん、だから、その若者同士でコミュニケーション取るために、今のショートメールみたいな使い方してたポケベルより、もっと前の世代。
はいはいはい。
で、そのポケベルっていうのがちょっと普及しだしましたよっていう時に、
うんうんうん、
ポケベル持ってたっておっさんでしょ。
うんうんうん、
だって、外回りの営業の人なんやから。
ああ、そうですね。
うん。で、その、なんか、現代的な用語をタイトルというかキーワードに据えましたってやってるけど、実際持ってんのおっさんやんけっていうポケベル。
はいはい。
で、話も、もう、家の中でも、ちょっと、お荷物扱いされてるおっさんが、
ふんふん、
自分の娘と高校で同級生やったよっていうやつと、出張先で知り合って、
ふんふん、
で、そっからこう、父親がいないんですっていう人と、不倫をする。
うん。
まあ、言うたら、美人にモテる話じゃないですか。
ああ、はいはい、そうですね。
これ、どう考えても、おっさんに向けて作ってるじゃないですか。
ああ、そうでしょうね。
うん。
うん。
で、そら、その、 おっさんに向けたドラマを当時トレンディードラマ言うてて、
うんうん。
うん。OL が見るんですよっていうような売り方してるところで展開したら、そらそっぽ向かれるよねとは思いますよね。
ああ、なるほどね。
うん。
うん、
そう。
の割にはすごい受けたんですね。話題にもなってたし。まあ、
話題にはなった。だからね、その話題になったのもね。
うんうん。
話題になったのもなぜかっていうのも後で、ちょっとふっと見たんですけど、うんうん、その、同じようにね。
ええ。
見たいドラマがもう一個あったんですよ。
はいはい。
これ多分ね、トンネルズが。
ええ。
皆さんのおかげですって、パロディのドラマをやったんですよ。
ほうほう。
で、その時にね、藤谷美和子が主演やったんですけど、
うんうん。
あれですよ、今の天皇の三女の兄弟だっていうことで有名な藤谷美和子なんですよ。
そんなことあります
私も天皇の娘の一人だって言いながら国会議事堂に乗り込もうとして取り押さえられて以来テレビから消えたでおなじみの藤谷美和子さんですよ
そんなことしてるんや
したんです
はいはいはい。
いや、藤谷美和子が主演のドラマで、
ええ、
でね、そのドラマの中でこう不倫するシーンみたいなのがあって、
はいはい。
で、それをすっごい子供心に覚えてて、
ええ、
で、その不倫する相手がセラマサノリやったんですよ。
おうほうほう。
で、そのセラマサノリがすっごい嫌なやつに見えてから、僕すっごいセラマサノリ子供頃にこの人嫌いって思ってたんですけど
はいはい。
多分ね、母親が見ててね、ちょっと見てるんですよ。
うんうんうん。
で、そのドラマがね、いつか結婚する君へってドラマやったんですね。
はいはい。
これ藤谷美和子の婚約者が中村徹。
うんうん。
で、藤谷美和子の昔の彼氏で、当時ひどい男やって別れたんやけど、その後、その別れたセラマサノリが、
ええ、
自分の家業がホテルなんですよ。
はいはい。
で、そこを継いで立派な男になって現れるみたいな。
うんうん。
やつやって、あ、これも俺なんかすごい気になってたわーって思ったら、
ええ、
ポケベルが鳴らなくてとスタッフ一緒っていう。
お
プロデュース秋元康。
あ、はいはいはい、
はい。
はい。
監督堤幸彦。
うんうんうん。うん、
トリックの人ね。
はいはい。どっちにしても気になる。うん。
だからもういろんなこう仕掛けしながらこう打って打ってやってたんやなと思って。
うんうんうんうん。
ただまあそのポケベルが鳴らなくて、さっきも言いましたようにすっごいおっさん向けじゃないですか。
はいはい。
僕おっさんやから今超みたい。
モテる話。
めっちゃみたい。絶対おっさんだって見たらおもろいやつやんと。
ああ、もう向けてつけられてるから、
ね、そうそうそう。
その当時子供やけど。
うん。う
ん、
そう。
うん。
その当時僕はオレゴンから愛とか見ながら号泣してるぐらいの子供やから。
さだまさしかな。うん、うん。
そう、さだまさしね。
ええ、
冬の北の国から夏のオレゴンから愛ってやってた時代はあったのに、みんな北の国からのことしか覚えてないという。
ああ、
うん。
あ、そうなんですね。あれは北の国からと同じくさだまさしが歌ってた感じありますね。
そうです、そうです。
なるほど、なるほど。うん、
で、春になったら裸の大将やってたでしょ。
そうか、季節ごとにいろんなのがあったのね。
そう、なんかドラマスペシャルみたいなやってたんですよ。
はいはいはいはい。
あ、
そう、うん。85年から。いやー、古いなー。
ねえ、
そう、おっさん向けドラマね。
うん。
今おっさん向けドラマって言うと、あれでしょうか、倍返したみたいなことなんですよね。
だから次、下町ロケットまたやるでしょ。
あ、まあそうか。
うん。
じゃあ案外ドラマって割とおっさんに向けても作ってるんですね。
だからね、あの、下町ロケットでね、主役のおっさんがね、微妙にね、
うんうん、
あの、課長島工作みたいにね、モテ取ったらね、もっとウケると思う。
それは、どうかな？
あの、主演だからね、阿部寛とかやから、ちょっと男前すぎんすよ。
ああ、確かに。
うん、うん。
いてない、そんな、
うん。
下町にあんまりいてない、阿部寛は。
ちょっと真面目に仕事やってる感じの室強しあたりにして、でもなんか微妙に女性にモテるとかにしてくれると、
うんうん。
多分見ちゃう。
見ちゃう。見ちゃう。なんか、社員旅行に行った先で、自分の泊まってる部屋に来たりとかしちゃう。朝まで説教して返したりとかしちゃう。
説教してない。
あ、説教してない。
説教してない。そう。
うん、
めっちゃ話、わかる感じで聞いてた。
あ、なるほど。
そうやな、うん、わかるで、言うて。
っていうドラマが見たい。
それは見たくない。
ああ。そう、おっさん向けのね。
うん。確かに。この間、仮面ライダービルドの映画見に行って。
はいはい。
ロケ地が、その、小倉やったんですよ。
あ、はいはい。
その先言うてた、その、長い夜、ホテルの。
はいはい。
小倉やったから。
思い出した。
なんかここ見覚えあるわ。うわ、辛いわ。って思って。
そう。
でもないっすか、そんなドラマ。
ああ、見たかったドラマね。いや、どうなんす
か、アマちゃん見てなかったな、とか。
ああ、はいはい。
そういう感じですよ。
ああ、今見たら面白いんかもしれませんけどね。
うん。うん、古畑見たけど、俺、王様のレストラン見てないわ、とかね。
はいはいはい。
そういうやつ、そういうやつ。
あ、はいはいはい。
うん。
うん。そうなんです。そういう方向に、ちゃんとアンテナを張ってれば、そういう気持ちにもなったかもしれんのですけどね。もう、見過ごしたものは見過ごしたままでいいやっていうスタンスで生きてるとですよね。
ああ。
だから、もう、年を取ってですね。
うん。
もう、自分に何も趣味がなくなったりとかしてですよね。あの、昔を懐かしむみたいな気持ちになった時に、あるいはそういう心の動きがあってもおかしくないかなとは思うんですけどね。
ああ、そうっすかね。
うん。
あんまり今、ファイブとか見たら絶対おもろいと思うけどな。
ファイブ？
ファイブ。
え、仮面ライダーファイズではなくて。
じゃあ、ファイブ？
ファイブ？
ファイブ知りません？あの、オープニングテーマ歌ってたのがムーンチャイルドのやつ。エスケープって曲。でーん、でーん、でーん、でーんって始まる曲。
おー。
え、主演、友坂理恵と鈴木紗理奈と篠原智恵と遠藤久美子と知念里奈のやつ。あと、榎本香菜子も出てたやつ。
え、これあれですか？結構最近のやつですか？
あれ20年ぐらい前。
あれ、ファイブで今検索し、ドラマオフィシャルサイトって見たら。
うん。
2017年8月って書いてあるの。
あ、それ違います。
あ、違うんですね。
うん。なんかあの、キンキキッズのあの、未満シティとかやってたぐらいの時代にやってたやつ。
その頃、ですよね。その頃、20代前半か。なんか、ずーっと働いてたなっていうね。
あ、ホテルの中。でもだから、あの、ヒロシさんやったらもうちょっと前の世代？
はいはい。
それこそあれちゃいますか、トレンディードラマ言うてた時代なんかは割とみんなドラマ見てた世代でしょ。
そう、みんな見てたのにですよね。僕その頃、うん、特捜最前線の再放送とか見てましたよね。
見てた、見てた、見てた。時々ひどい事件起こるやつね。僕最後なんかあの、ニタニ、何でしたっけ？
ニタニさん。
ニタニ、あの主人公のおっさん。
はいはい。
特捜最前線の主演の人は、あの、郷ひろみの元嫁の親父ですよ。二谷秀明。
二谷秀明。
あの、主役のおっさんいるじゃないですか。
主役のおっさん、これ課長ですか？
課長でしたっけ？
課長が主役なんかな？
うん。
あ、はいはい。
あの、
はい
はい、白髪の七さんのおっさん。
ですです、はいはい、
うん。あれがなんか女の人と最後ね、なんか、喫茶店みたいなところで、
はい。
なんか爆弾テロの犯人捕まえられへんかったけど、とりあえずあなたの個人的な話についてはどうこうみたいな話してたんですよ。
ほうほう。
だちょうどそこを爆弾テロで狙われて最後ボカーンってやって。で、二谷秀明は生き残るんですけど、喋ってた相手の和服の女性、バーン死んでて、その回終わりなんですよ。
えげつないから昔のドラマは。
そうそうそうそう。
まことなおや、そんなに殴らんでもええやろっていうぐらい殴りますし。
赤レンジャーで。
赤レンジャー。
赤レンジャー。
やめたれよと思うんですけど。
そうそうそう。
さっと捕まえたらええやん、みたいな。
あれ、あいつ、桜井刑事。
桜井刑事、ね。
桜井刑事。仮面ライダー1号桜井刑事。
そうそうそうそう。
桜井刑事、お前絶対車の方が早いって言って、思う時でもあの、柵とかビャーン飛び越えて走って追いかけるから。革ジャン着て、絶対熱いな、あれ。絶対走るから、後でムワーンってなるから、もうびちゃびちゃになると思う、あれ。
そうなんですよ。うん、そう、いや、そういうところの矛盾が、まあ、見過ごせるほど面白かったんでね。
まあね。
うん、なので。
ね、だからみんな今の子供はあれですよね、かわいそうですよね。
あ、うん、うん。
だってあの、ちょっと風邪気味やわっていう時に風邪持って、
うん、うん。
もう今日は学校行きたないと。
はいはい。
ほら、37度2分あるから、とか言って休んで、
うん、うん。
で、もう、10時過ぎにはもう元気じゃないですか。
そうですね、あの、ね、体温計をこたつで温めたりとかして。
そうそうそう。42度はまずいな、言ってちょっと降ったりするやつ。
そうそうそう。
で、もう元気になってて、テレビとりあえずつけて、
はいはい。
サンテレビやったら、バラララン、ババーン、ズンズンズンズンズンズンズンズンズンズン、バーバーバー、タカランタンタンタンタンって、あの、特捜再生始まって最初はなんか暗いドラマやな思ってたけど、もう子供釘付け。
釘付け。わかりやすい話にもえぐい演出が、てんこ盛りやから。
そうそう。で、もう、特捜再生おもろいな思って、今度3時ぐらいですよ。 はいはい、3時ぐらいになっていろんなチャンネル回してたらハングマンとか始まるやつね。
ああ、ありましたね、そんな。
特捜最前線に比べたらハングマン雑やなーと思って見るやつ。
あ、雑やったんですね。
雑ですよ、あれ。なんかあの、うんうん、いつもあの人、階段するおっちゃんおるじゃないですか。
ハングマン。
元デザイナーの人。
デザイナーの人。ハングマンをあんまり見てなかったので。
ハングマン毎回吊るされるおっちゃんいるでしょ。モルモットおじさん役の人。
ああ、こうなるぞっていう。
そうそう。痛い、やめねとか言うてるおっちゃん。
はいはいはい。
誰だっけ、名前出てけへんわ。
ハングマン。
階段でよう出てくる人、あの人、ホタテマンの人と同級生やった人。
え、そう。ん？稲川淳二？
稲川淳二。
はいはいはいはい。
稲川淳二あれですよ、安岡力也と小学校同級生やったんですよ。稲川淳二と安岡力也、幼馴染ですからね。
なんかキャラは対極にいますかね。
うん、なんかいつもつるんでたらしいですわ。
おー、なるほど。
うん。いや、ほんで、稲川淳二が、その毎回、その中の水の中にぼちゃーんつけられて、お前もこうなるんだぜ、みたいなこと言われるっていう。
まあね、その頃のドラマ面白かったのかな。
いや、今見たら雑。西部警察とかも思んないもん。
必殺シリーズとかね、ようやってましたね。
そう、
あの辺は。
ね。まあでもあんなんもね、いろんなドラマあったから。
はいはい。
今と比べると。
ええ。
なんかね、もうドラマはいろんなものやってくれたらええのにって思いますけどね。
うん。僕ドラマはそんなに見なかったんですけどね、つい最近、カードキャプター桜って知ってますかね、漫画で。
はい。
あれの古いやつを、それこそ僕が20代前半ぐらいの時にやってたやつやと思うんですけど、娘と一緒にレンタルで借りて見たんですけど、ハマりましてね。面白いと思って。昔のやつやけど面白いこれってなって。その小学4年生の桜がカードを集める話なんですけど。そう、つい最近になって、その子が中学生になったっていう設定でもう一回ね、やり出したんですよ。クリアカード編。
はいはいはい。
それがあんまり面白くないよなっていう話がね。
やっぱり苦労カード編やわと。
そうなんです。ああ、何気に知ってる。そうなんです。苦労カード編面白かったこと。
ね、いや、だからアニメでもあると思うんですよ。
そう。40超えてからハマるとは思わなかった。う
ん、だからきっとね、ヒロシさんも子供の時に見たかったけど見れてないままのアニメで気になってるやつとかも絶対あると思う。
ありますよね。ロボダッチっていう漫画を、なんか、絵本で見たら、なんか、女の子のパンチラとかがあったりとかするわけですよね。何やこれはと。ちょっと見てみたいけど、その7チャンネル映らなかったから、見れなかったんだけど、気にはなってたっていうね。
ロボダッチアニメはないですよ。
あれ？じゃあ名前違うのかな？
ロボダッチはあれですよ、プラモでね。なんかでっかい島みたいなところで、わちゃわちゃわちゃっていろんなロボットいるやつが子供心に欲しかった。
ああ、そうやそうや、うん。ロボダッチじゃない、なんやろ。なんとかいう、その系の、漫画やったんですけどね。そうなったら気になってまた探してしまいそう。
そうなる。
そう。ねえ。80年代ですよ。おそらく。
そう。なんか子供心にドテラマンとか見てたわとかね。
そんなあったかな。
この間も友人と喋ってて。
ええ。
なんかさ、ほら、電気うなぎの力で、ピッチャーがすっごい球投げるアニメ昔あった、めっちゃ覚えてるわって言うから、僕が横からそれは号泣超人一騎マンですって
。よー知っとる。
普段は雷のエネルギーをこの手の先に持ってる針で受けてそれで投げてたけど、雷が起きへんどうしようっていう時にそれは電気うなぎで発電したやつで投げる回が一回あった
よう覚えてる、それは、本当に。
って言うたら、なんか同じようなさ、時間帯でさ、ちょっとずれてるのかもわからへんけどさ、なんかもっと実際の選手とか出てくるやつとかって、なんかアニメでもなかった、それはドームくんって。
ドームくんもかすかに覚えてる。
覚えてるでしょ、メロディーボールとか出てくるやつ。あ、そう、それって言って。
それ。
そう。
ドームくんね。
ね。
吹き出し口からの風を使ってカーブを投げるみたいな、嘘つけみたいなやつでしょ。
そうそう。どんだけ風強いんですか。あとそんな風に球筋に影響当たるんやったら、投げるピッチャーの球全部揺れるやないっけっていう。
明らかな設計ミスっていうやつですよね。
そうそうそうそう。
ありましたね、そういうのがね。
そういうのね、そういうのね。だからとりあえずですね、うん、リスナーさんにおかれましては、僕に対してですね。
はいはい。
ポケベルが鳴らなくての第1話がネット上で見れるところを教えてほしいと。
ああ、なるほど。
第2話からは見つけたから。
見つけたんや、すごいな。
うん。あとなんか最終話までその手のがちょっと微妙っていうね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、うん、
うん。なんやったら VHS を送っていただいてもってことですね。
デッキ出してくるのめんどくさいな。
そう。ちゃんと綺麗に巻き戻してね。
そうそうそうそう、そう。ね。
そう。
そういったご連絡はですね。
ええ。
LINE の公式アカウントか、有料配信実験アカウント。
はい。
もしくは、ツイッターのシャープ桜川マキシムまでよろしくお願いしますと。
お願いします。
お願いします。桜川マキシムでは LINE の公式アカウントをご用意しております。ID は ALC7836O。番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。また、それとは別に、音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は sgmx.info 電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントでは、LINE Pay を使用して課金いただいた方に、限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。